こんばんは。
こんばんは。
今日はマルコの5章です。まあ特に3人、まあ 3.5 というか、が登場します。1節から20節までは、レギオンという名前の汚れた霊、もしくは悪霊に疲れた人。で、その後半の21節から最後までは、一人は、街道管理者のヤイロ。まあ、かっこして、その、娘さん。で、もう一人は、長血を12年間患った女性。で、この三人から、そのイエス・キリストを求める人たちというのはどういう人たちがいるのか。イエス・キリストはその人たちにどのように接してくださるのか、そのことを一緒に学んでいきたいというふうに思っています。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日のこの御言葉の学びをあなたが祝福してください。どうかこれを導いてください。お願いします。このマルコの5章に記録されているイエス・キリストの事柄を通して、私たちの毎日の生活に適応できるような真理を、原則をどうか教えてください。お願いします。この3人を通して、私たちにどのように生きればいいのか、どのように考えればいいのか、どうすればいいのか、どうか教えてください。具体的にお願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力を与えてください。またどうぞ、知恵を与えてください。分かりやすく、ここに書いてあることを、しかも余すところなく語ることができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの5章。でまずは、1節から20節までのこの悪霊、汚れた霊に疲れた人についてです。1節。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。まあ、ゲラサっていう町というのは正確にはどこにあったかわからなかったりもしますが、それだろうというふうに言われている発掘された町があります。で、まあ、地図を見ていただいてガリラヤ湖を、まあ、ある程度丸いのでガリラヤ湖を、まあ、時計として見ると2時の方角、北東というか完全に東ではないんですけど、どちらかというと北に近い東、北北東というか、まあ、1時から2時ぐらいの間の場所にゲラサという地方というか、そのゲラサ人の地とここで言われている場所があったんじゃないかというふうに言われています。で、もともとここはマナセの半部族が住んでいました。まあ、ただその徐々にローマ、もちろんギリシャがそのデカポリスという10の大きな町を建てたんですけど、この地方に、ギリシャであったりローマであったり、そういうその異邦人の影響を受けてきた場所でもあります。で、前回マルコの4章を学んだ時に後半に、弟子たちとイエス・キリストが乗っている船を突風が襲うという話がありました。で、その着いたところがこのゲラサ人の地です。で、そもそもなぜそこに行こうとしたのかというのは何でしたっけ？なぜそこにゲラサ人の地に行くっていうことになったんでしょうか？そうですね、イエス・キリストがおっしゃったんですよね。4章の35節で弟子たちにさあ向こう岸へ渡ろうと、その向こう岸に着いたところが、向こう岸として着いたところがゲラサ人の、地でした。で、そこで彼らが会った人というのは2節から5節。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は 昼夜となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。で、向こう岸に渡ったら誰が来たかというと、この悪霊に疲れた人、悪い霊に疲れた人が迎えてきました。もともと彼らがいたところというのはカペナウムで、カペナウムの少し外に出たところで、大勢の人たちがイエス・キリストに押しかけてくるような、ある意味人気者みたいな、みんなキリストのことを知ってるみたいな、で私もキリストの話聞きたいとか、私も癒してほしいとか、何か良くしてもらいたいとか、何を話すか聞いてみたいとかっていう、そのたくさんの人たちが集まってくるところから、向こう岸に渡ったら迎えてくれたのは悪霊に疲れた人です。でその人は墓場に住んでたんですね。で悪霊が疲れている、悪霊がうちに、まあ、住んでるというか疲れていて、その、心と思いをその悪霊が支配してるわけですね。精霊がうちに住んでいたら、その精霊の声が、心に、その思いに、その考えに影響を受けて、影響されて、で行いというのは、その良い行いが生まれてきます。精霊から与えられるから。でも悪霊に疲れていると、その心がすさむというか、その通常のように生活できないですね。自分の体を傷つけているような、その自傷行為をするわけですよ。どのようなその精神状態だったかは全く分かりません。で現代でその精神科に行けば、それはもう間違いなくたくさんの病名をもらうでしょう。でこの悪霊の影響を受けて、この考えとか、だけではなくて、その超自然的な力まで得てるわけですね。得てるというか、それが現れてるわけです。鎖を引きちぎるっていうのは普通無理です。足かせを砕くっていうのも無理です。誰も抑えきれないような、そのような力というのを、その悪霊が与えることはできるということですね。で実際に悪霊とか、その霊の世界はあります。だから私たち周りの、特に子供たちには、占いとかから、また霊的な、その何て言うんですか、昔今もあるかもしれないですけど、こっくりさんみたいな、ああいうものには近づくなと教えるわけですよ。本当にこの霊の世界があって、悪霊、悪い霊っていうのはいるから。悪魔の仕事は私たちを神から盗んで、殺して滅ぼすというのが悪魔の仕事です。こんなのと関わってたら、ろくなことが絶対にないです。昼も、まあ、夜も昼も関係なく、墓場や山で叫び続けてるんですよ。おそらくこの近隣に住んでる人たちの中で、彼のことを知らない人はいないですね。普通にその生活をしてると、その遠いところから声が聞こえるんですよ。うわーって、あ、またあれだって、もしかしたら怖い思いをしてる、その怖い恐れっていうか、怖いなっていうふうに思えるか、思うかもしれないですね。もしかしたらいつ襲ってくるか分かんないみたいな、その周りの人たちというのは恐れてますよ、きっと。だって昼も夜も叫び声が聞こえてくるわけだから。少なくとも彼は通常の日常生活というものは送ることできないです。6節から10節。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。いと高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それで、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私は大勢ですから、と言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。イエスを見たこの男性、まあ、もしくはもっと言えば悪霊は、どうしたかというと、遠くからイエスを見つけ、イエスのもとに走ってきて、イエスを礼拝したというふうに書いてあります。別のところでも、遠くに誰かを見つけて走り寄っていく人の、絵がありましたね。放蕩息子のお父さんですね。真逆ですけどね。 応答息子のお父さんは自分の息子が自分の元に帰ってきたのを見て喜んで、その愛から自分の息子のところに走り寄っていったんですけど、だけどこのレギオンはイエス・キリストを恐れたんですよ。圧倒的な力の差です。だから神と悪魔と戦ってなんかギリで勝つみたいな、そういうのないんですよ。地獄というのは悪魔やまたサタンが裁かれるところですよ。サタンの国でも悪魔の国でもないんですよ。彼らが治めてる国じゃないです。罰を受けるところです。だから悪魔で、地獄ではその悪魔が自由にしているようなことっていうのはないんですよ。一般的になんか鬼みたいなのがいてなんか閻魔大王みたいなのがいて、で その悪いことをした地獄に送られた人たちを苦しむのを管理してるみたいな、監視してるみたいな、そんなのないんですよ。悪霊たちもサタンもそこにいる全員がその裁きを受けて苦しんでるんですよ。そこに何の、なんていうんですか、悪魔の力というものは一切働かないんですよ。イエス・キリストを前にどの悪霊もサタンでさえも到底かなわないんですよ。それぐらい圧倒的な力の差があるんですよ。悪魔というのはサタンと一緒に、サタンというのはそのもともと位の高い、おそらくケルビムの一人だったというふうに考えられています。ケルビムというのは神がおられるその、周りで仕えている天使たちですよ。すごく限られてて、一部の高いの位の高い天使たち、その一人だったというふうに考えられています。もちろんその天使たちも被造物ですから、その力の差というのは圧倒的ですけども、でそうやってその神に反旗を翻して、私も神、私だって神のようになれるって、それで悪魔サタンはその堕落したわけですよね。落ちたわけですよね。それに従っていったのが悪魔たちですよ。でそのようなものでもイエス・キリストを前にすると、もうプログラミングされたロボットみたいに、もうとにかくイエス・キリストの前でそのひれ伏してイエス・キリストを拝まざるを得ないようなぐらいのイエス・キリストに対するその恐れというか、イエス・キリストの圧倒的な力と権威の前に何もできないんですよ。だもし私たちがイエス・キリストを信じているのであれば、その悪魔とかサタンとかを恐れる必要はないんですよ。必要以上に、もちろん悪魔は私たちよりもはるかに強いですが、私たちのうちに住んでおられる聖霊は、私たちが信じているイエス・キリストは、また父なる神は、悪魔やサタンよりもはるかに強い方ですよ。悪魔はイエスに懇願しました。どうか私を苦しめないでくださいって。でなぜそんなことを言ったかというと、イエス・キリストがそのこの人から出ていけって、この汚れた霊に命じたからですね。この人から出ていくことが彼らにとって、彼にとってはその苦しみなんですね。だって盗んで殺して滅ぼすのが仕事だから、それができなくなったら苦しいんですよ。悪い意味で勤勉だから。そして自分たちを十節にあるように、この地方から追い出さないでくださいと懇願したと。ヨハネの福音書の8章の31節、ヨハネの8章の31節を見てみると、このレギオンは何て言ってるかっていうと、底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと、そう懇願したというふうに書いてあります。だからこの地方から追い出さないでくださいとマルコは記録してますけども、ヨハネは底知れぬところに行けというふうに命じないでくださいと記録しています。黙示録の9章を見てみると、その底知れぬところというのが出てきます。そこはその悪魔バージョンの待機所というか、でサタンが、イエス・キリストが戻ってこられ再臨されるときに、サタンがこの底知れぬところに閉じ込められます。千年間悪魔たちもそこに、 閉じ込められます。だからそこに閉じ込められちゃうともう何もできないんですよ。だから私たちを苦しめないでくださいって、私たちをそんなところに送らないでくださいというのがこの悪魔の懇願ですよ。レギオンというのは名前は私たちは大勢ですからというふうに言ってます。1レギオンというのは、ローマの軍隊の、1軍隊を指すというふうに、仲介されてますね、紹介されてます。でローマ軍の1軍隊というのは、1レギオン6000人です。まあ、だからといってこの一人の人に6000の悪霊がいたかどうかは分かりません。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれません。わからないです。ただし、たくさんだって言ってるので、かなりのひどい状態だったってことはよくわかるはず。よくわかります。11節から13節。ところでその山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って、豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが、険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて、湖に溺れてしまった。豚2000頭が湖で溺れて死んだんですね。豚、もしくは豚肉というのは、モーセが与えた、モーセを通して神が与えた律法、食物規定に、よると、そのイスラエルの人たちにとっては、あなた方にとっては、この律法を守ろうとする人たちにとっては、汚れたものだというふうに言われています。いろんなその説はあります。だけど、その根拠がないので、それだけにしておきます。食中毒とか、いろんなその言い方はありますけど、でもあなた方にとって、それは汚れてるって。神に従うとか愛するとかっていうのは、その言われたことを分かりましたって、その通りあなたが言われた通り私を行いますというのが従うわけだし、愛するっていうのは自分でなんか釈然としなくても神を愛するから、じゃあ神がそう言うんだったらそうだろうって、そうやってその神に信頼するというのが愛するですから、まあ私にとってはそれで十分だと思ってます。もちろんその当時、モーセの時代に豚を食べてても平気で元気で過ごしてた人たちはいるでしょうし、だからなんだっていうふうに言われたらそれまでなんですけど、でも律法っていうのはそういうもんです。これを守るか守らないかっていう話だから、あなた方にとっては汚れてると。でもゲラサの人々は豚の大群を飼っていたというふうにここに書いてあります。さっきも言ったように、もともとマナセの部族の人たちの末裔ですよ。もしかすると多くの人、その異邦人がそこに入ってきて一緒に住んでたかもしれないけども、でもある一定数そのイスラエル人がユダヤ人たちがそこに住んでいて、この人たちのために、もしくは一緒に豚を飼っていたはずです。ユダヤ人に対してその豚は何の価値にもなりません。なのになぜ豚を飼うかというと、それを売るからです。異邦人たちに売れるからです。だお金儲けのためにゲラサの人々は豚を飼ってたっていうことになりますね。イエス・キリストはレギオンの願いを聞き入れて、イエスは彼らを豚の中に送りました。まあ、それもこれもなぜそうしたのかという、そのいろんな説は立てられます。でこの2000匹全員に全部に入ったのか、6000だったらその、悪霊が3つずつ1頭の豚に入ったのか、そういうのもよく分かりません。群れを成している豚で、例えばそのある程度の 前の集団と後ろの集団とかがパニックを起こしたら、その一気に崖を駆け下りるのかもしれないし、そこはもう分かんないです。ちゃんとした数字は書いてないので、俺どうしようもないです。だけど少なくとも2000頭の豚が狂っちゃって、それで崖を駆け下りて湖で溺れ死んだというのは事実ですね。でそれを見た人々の反応です。14節から17節。 豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかを見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。豚を飼ってた人たちは逃げ出しました。恐ろしくなって、で町の人々にそのことを伝えました。そしたら何が起こったんだって、その現場に大勢の人たちが来たということになりますね。で彼らが見たのは、今までその山とかでその昼も夜も関係なく叫んでいた男が、その墓場に住んでたような人が服を着て正気に帰ってるんですよ。でちょこんって座ってるんですよ。でまた湖の方を見ると、おそらくその2000頭の豚がブヒブヒ言いながらまだその沈んでて、もう大変なことになってるんですよ。なんやねんって恐ろしくなったわけです。でその様子を見てるときに、先に見てた人たちがそこに来て、後から来た人たちにあれだああだこうだっていうふうに説明を始めました。それを聞いた町の人々はイエス・キリストに何て言ったかっていうと、この地方からどうか離れててくださいって、ちょっと理解に苦しむんですが、でもなぜそうなるかという、考えられるのは、まず一つ目には、この正気に帰って座ってたレギオンに疲れていた男性を見ても、彼らは喜ばなかったんですよ。これはすごいって、神の技でしかないって。あんな人が、だってみんな知ってるわけじゃないですか、この人のこと。あんな人が正気に帰るなんて、服着てるし普通に座ってるし、これは何なんだって、この方はどのような方なんだって。イエス・キリストについての話というのは、彼ら聞いたことないってことはないはずですよ。だってすぐ近くに船で行けるような場所にそのイエス・キリストはいたわけだから。それでもこの目の前のレギオンに疲れた人がそのレギオンから解放されて自由になっているのを喜ぶことができなかったんですよ。またもう一つは、彼らのその豚ビジネスが失われてしまったので、それを悲しんでたのかもしれません。このまま行くと、もっとその内陸部に豚がいっぱい飼ってあって、例えばね、それでイエス・キリストが来られると、その豚をみんな、その豚に全部悪霊がついて全部殺されてしまうかもしれないと思ったかもしれないし、何を考えたかははっきりは分かりませんが、イエス・キリストのことをイエス・キリストにもう来ないでください、ここから離れてくださいというふうにシャッターを下ろしました。もし豚のビジネスを守るためであれば、自分たちの魂よりも豚の方を優先させたということですよ。ひどい悪霊に疲れた人がその解放されたことを喜ぶよりも、豚を失ったことを悲しむのであれば、豚の価値の方が人の価値よりも大きいというふうに考えたことになりますね。現代でもこういうのは見受けられます。物とかお金とか、それが人の命とか人のその権利とか、それよりもはるかに大きかったりするんですよ、悲しいことに。資本主義の私たちが生きている日本もそうですけども、その社会なんてそうじゃないですか。お金が全てですよ。ある意味、自分さえお金持ってて、自分さえその生活できてたら、あと他の人たち、その生活ができない、苦しんでる人たち、その弱い人たちっていうのは別にどうでもいいんですよ。それがその社会的な構造ですよ。そこに飲み込まれるのは、クリスチャンとして嫌ですね。イエス・キリストはこのレギオンに疲れた人のところに行ったんですよ。この人を解放するために、この人に自由を与えるために。イエス・キリストは弱い人をないがしろにする方じゃないし、捨てる方じゃないし、バカにする方じゃないんですよ。 彼の救い主であるイエスが目の前で奇跡を行ったのに、この町の人たちは信じませんでした。彼らはイエス・キリストを求めませんでした。18節から20節。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないので彼にこう言われた。ごめんなさい。お許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。町の人々はイエス・キリストに立ち去ってくださいと願いましたが、悪霊に疲れていた人、自由にされた男性は全然違いました。それは当然ですね。だって自分が解放されたわけだから。彼はお供したいってイエスに願ったんですよ。一緒にいさせてくださいって。あなたの近くで私も置いてくださいって近くに。イエス・キリストから愛や憐れみを受けたからです。人生をやり直すきっかけやその動機、その力を与えてくださったからです。彼には何一つこのような良いものを受ける資格はありませんでした。でもイエス・キリストが恵みとして悪霊を追い出してくださり、正気に返してくださり、また人生をやり直す機会や力を与えてくださったわけじゃないですか。本当にその恵みを、神から与えられる恵みを受け取ったら、これが正しい反応なはずですよ。やったー、私自由だって、何をしてもいいんだとかって言って、じゃあ罪を犯そうっていうふうには基本ならないんですよ。本当に恵みを味わうと、あなたのそばに私を置いてくださいって、そういう反応になるはずなんですよ。喉元すぎればっていうようなそのことにもならないんですよ。キリストのもとにいたいって、もう今度また困ったら呼びますんで、電話の回線だけ開けといてもらえますかつって、困ったらまた祈りますねつって、それまでごきげんようとかつって、イエス・キリストのもとを去らないんですよ。お供させてくださいって、あなたの近くに私を置いてくださいって、それが恵みを受けたものの正直な本当の反応ですよ。恵みを恵みとしていかに受け取ってないことがたくさんあるか、ああよかったとかって言って、もうそこで感謝がで終わって、あとはそのキリストから離れちゃうみたいなことをたくさんやってきますよ。今でもその傾向にあります。本当にその神が与えてくださる恵みを覚えていたいですよ。それが何て言うんですかね、その当たり前のものとして受け取らないように助けていただきたいです。お供したいと彼は言いましたが、イエスはお許しになりませんでした。なんでやねんって思うけども、イエス・キリストには彼のための別のミッションがあったんですよ。彼を家族のもとに送って、主がどんなに大きなことをしてくださったのか、どんなに憐れんでくださったのかを知らせなさいって。ある意味彼を宣教師として送ったんですよ。悪霊から解放して。この男性は従いました。デカポリス地方、ギリシャのその10の大きな都市、その地方でこのイエス・キリストが何をしてくださったのかということを言い広めました。それを聞いて人々は驚いたんですよ。もしかすると彼がもしイエス・キリストに、そのイエス・キリストの戒めというか、私について来ないで家に帰りなさいといったことを守らないでイエス・キリストの元に行ったとしたら、このことは起こらないですね。私たちも思いとしては、こうしてほしい、ああしてほしい、こう なったらいいなという思いがあるんだけど、祈りの中でまた御言葉を学んだり、そのフェロシップの中で教えてもらいながら、精霊が語ってくださるところに従順にならないと、神が本当に私たちに用意しておられる祝福というのを受け損なってしまいますよ。それはあまりにももったいない。イエス・キリストの十二弟子というのはもうここで決まってるわけだから、 別に十二弟子にならなかったら意味ないわけじゃないんですけども、でもこのデカポリス地方に行ってその宣教師のようにイエス・キリストのことを述べ伝えるということはできなかったはずです。神のご計画というのは一人一人にあって、神がその一人一人に必要な祝福を与えてくださるし、力もそのために与えてくださいます。そこに従うことが一番の私たちにとっては祝福です。レギオンに疲れてきた人は、イエス・キリストについて聞いたこともなかったでしょうし、当然見たこともなかったはずです。だからイエスに救いを求めることもできなかったはずです。墓場からその山の中で、イエス・キリスト、私を助けてくださいっていうふうに叫んでなかったはずです。祈ることもなかったはずです。でもイエス・キリストご自身が彼に会いに湖を渡ってきてくださったんですよ。向こう岸に渡ろうって言ったのイエス・キリストだから。これはもう恵みでしかないです。この男性がイエス・キリストに出会ったのは恵みでしかないです。今日出てくる3人の人たちの中の1人はイエス・キリストを求めていなかったけど、この人には救いが必要だというその神の憐れみと神の慈しみによってイエス・キリストご自身が彼に現れてくださったんですよ。だってキリストのこと聞きようがないじゃないですか。現代でも多くのイスラム教徒の人たちが元夢でイエス・キリストのことを見たっていう人たちが結構います。いるそうです。私は知らないけど、直接はね。それはこの人たちに近いですよ。自分から求めてたわけではないんだけども、でも神の憐れみと恵みによってイエス・キリストご自身が彼らに現れてくださるんですよ。パウロもそうですよ。サウロは神に熱心でしたが、そのクリスチャンを迫害して男性も女性も牢に入れるという、それを神が喜んでくださっているというふうに思ってました。イエス・キリストのことなんか、イエスのことなんかキリストだと求めてないし、むしろそれ憎んでたんですよ。けれどもダマスコの途上でそのイエス・キリストご自身が現れてくださるわけじゃないですか。恵みでしかないんですよ。そうやって恵みだけでというか、本当に恵みによって救われる人たちというのはいます。恵みによってそのイエス・キリストが必要だというこの潜在的な、必要が満たされる人たちがいます。この人がその一人です。21節、二人目ですね。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。また向こう岸に渡られた、向こう岸へ渡られた。ですから、おそらくこれはカペナウムでしょうね。カペナウムから出て、ゲラサ人の地に着いて、ゲラサ人の地からまたカペナウムに戻ってきたような感じ。で、最後にカペナウムで何が起こったか覚えてますか？3節じゃなくて3章を見てみると、その安息日に街道に入ったらカペナウムの、片手の泣いた人がいたんですよ。それで安息日にこの人のことをその癒したら、パリサイ人たちがヘロデ島の人たちと一緒になって、グルになって、どうやってイエスを殺そうかっていう相談を始めた。3章の6節に書いてありますね。それがカペナウムで起こった最後のことですよ。まあ最後のことというか、これからもうちょっとありますけどね、3章はね。で、その後、その外に出ていくわけですけど。22節と23節、マルコの5章。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、私の娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。この後半を見てみると、マルコの5章の42節、その少女が12歳だったということが分かります。私の娘も今度 の誕生日で12歳です。同じ父親としてその自分の娘が危篤になったら、それは一生懸命求めますよ。で、このヤイロという人、ヤイロという人は街道管理者となっています。街道管理者というのはどの街道かというと、教会道じゃないですよね。この当時教会道というのはないから、どの街道かというとシナゴーグですよ。ユダヤ人たちの街道、つまりパリサイ人たちが集まっている街道、基本的にパリサイ人たちがそこを仕切ってるんですよ。ということになると、前回、パリサイ人たちが街道で何をしたかというと、どうやってイエスを殺そうかという相談をしたんですよね。で、ヤイロという人はその街道の管理者というですから、この一味だったに違いないじゃないですか、おそらく、というかほぼ間違いなく。その人たちと、そのパリサイ人たちを通じてないと街道管理者できないから、ヤイロはほぼ間違いなくイエスを殺そうと相談した人たちのうちの一人ですよ。そのヤイロがイエスの足元にひれ伏して一生懸命願ったんですよ。ヤイロの小さい娘が、12歳の娘が死にかけてたからです。一生懸命願って、どうか私と一緒に来てくださいって、そして娘の上に御手を置いてやってくださいって、娘が治って助かるようにしてくださいって。なぜこのヤイロがイエス・キリストのもとに来てひれ伏して一生懸命願ったかというと、イエス・キリストを頼らざるを得ない状況になったんですよ。神はご自分に頼らせるために、ご自分の愛を受け取ってもらうために、ご自分の愛する者たちが困難を通過することを許可します。このヤイロに対してはその一つでしょうね。レギオンに疲れていた人はイエス・キリストを求めることをせず、というか求めることができなかったんですよ。物理的に、霊的にも無理ですよ。それでイエス・キリストご自身が恵みによって近づいていってくださったんですよ。今回はヤイロという人、本来イエス・キリストのことをその信じてなかったでしょうし、むしろ批判してたでしょうけども、その人がその頼らざるを得ないような状況に陥って、困難の中でそのイエスに頼るようになったんですよ。彼は自分から、自分の意思でイエス・キリストを求めてイエス・キリストの前に出てきました。もう一人の人というか、そのヤイロの背後にいる人、それはヤイロの娘です。ヤイロの娘は病気で死にそうになっているので、イエス・キリストのもとに行くことはできません。だからお父さんのヤイロさんがこの娘の代わりに、つまり取りなしてイエスを求めたんですよ。取りなしというのはとても有効です。肉体的に、物質的に、物理的に、霊的に、その人が、ある人がイエス・キリストのことを求めることができないような状態であれば、それができる人がイエス・キリストのもとに行ってお願いすればいいんですよ。24節。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。イエスは彼とヤイロと一緒に出かけていきました。私がイエスだったら、はぁ？って言います。もう2、3日前何やってたんて。この手のひら返しすごいねって。なんか嫌味言いたくなりますね。どの面下げて私のところに来てんだって。あんたのところの娘が死にそうなのはかわいそうだねって。でも自業自得じゃねえのかって。イエス・キリストは弱さを覚えて、ご自分に頼ってくる人々をバカにしたり叱責したりしないんですよ。はぁとか言わないんですよ。こいつ信じらんねえって。この前助けてあげた時に、よくしてあげたのにすぐに忘れて、またこれかよって。何で同じことしたら気が済むんだって。バカじゃないのみたいな、そういうこと言わないんですよ。そういうこと思いもしないんですよ。だから私がどんな状況や どんな状態からでも本当に助けてくださいって憐れんでくださいって祈るときに、神は私たちの願いを蔑んだりしないんですよ。一緒に、私と一緒に来ていただけませんかって言ったら一緒に来てくれるんですよ。娘の上に手を置いてくださいって言ったら置いてくださるわけじゃないですか。ヤイロの話はここで中断されます。また35節から10節飛んで再開するんですけども、その10節の間、25節から34節、そこに3人目の人、長血を患っていた女性が来ます。25節と26節。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物をみんな使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。悪夢の12年間を過ごしていた女性です。彼女は長血を患っていました。その生理の血が止まらないわけですよ。で、困ってるから医者を頼ったんだけども、多くの医者から食い物にされちゃったんですよ。全財産を治療のために使ったのに、良くなるどころか悪くなる一方なんですよ。で、律法によると、その生理の期間、律法上汚れたものになるんですよ。その人自身が汚れたものになるし、その人が触るものすべてが汚れたものになるんですよ。だから多くの場合、その女性の生理の期間というのは、隔離された部屋があって、そこに隔離されます。だから社会活動が制限されるんですよ。それが12年間続いたんですよ。大変ですよ。私、久米島でその牧会を引き継いでから今年で今10年目なんですけど、12年というのはさらに2年行かないといけないんですよ。もうすごいですよ。12年という期間ずっと家にいないといけなかったりするんですよ。でもお金も全部使い果たしてるんですよ。まともな生活できないです、彼女も。27節から29節。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。女性の信仰です。イエスキリストのことを耳にしたんですよ。信仰は聞くことに始まります。それで彼女は結論付けたんですよ。イエスキリストの着物にでも触ることができれば癒されるって。それで彼女は群衆の中に紛れ込んでイエスの着物に触ったんですよ。ちなみに律法違反です。イエスキリストのことを耳にして彼女が信じたのは、まずイエスには私を癒すことのできる力があるということを信じたはずです。そしてイエスキリストの着物に触れれば自分の病気は癒されると信じたんですよ。癒されたい一心で律法を犯してるんですよ。人混みの中に出ていっちゃダメですよ。彼女に触れた人たちというのは知らないで、その汚れてるわけだから。でもイエスキリストの着物に触れた瞬間、彼女の病気は癒されました。彼女の信仰通りになったんですよ。30節から32節。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見渡しておられた。誰が私の着物に触ったのか。いや、こんないっぱいいるんですよって。だから触ったも何もみんな触ってるじゃないですかって。確かに多くの人たちがイエス・キリストの着物に触ってるんですよ。けど興味深いのは、イエスの力が流れてったのはこの女性だけなんですよ。彼女はイエスが与えてくださる救いを、癒しを信じてイエスを求めたので、 その信仰がイエス・キリストからその力を引き出したんですよ。イエス・キリストの力をが流れるように受けれるようになったんですよ。その鍵は信仰です。信じたからです。イエスは誰がご自分に触れたのか知りたかったんですね。それで振り向いて誰だって尋ねていました。33節と34節。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この女性は告白しました。私ですって。彼女は恐れおののいてたんですよ。おそらく叱られると思ったはずですよ。そして自分が律法を犯しているということも知ってたはずですよ。だからここでなんかイエスに触れたのが罪になったんだろうかって、律法に違反したことがやっぱりまずかったんだろうかって。でももう彼女はイエス・キリストの前でひれ伏して真実を余すところなく打ち明けました。そしたら安心しなさいって、あなたの信仰が治したんだって。律法の行いとかそういうのではなくて、あなたの信仰が治したんだって、信じたからそうなったんだって、だからこれから健康でいなさいって。なぜイエスは誰がご自分に触ったのか知りたかったんでしょうね。おそらくイエス・キリストは彼女からこの影を、秘密を取り除きたかったんですよ。彼女は長血が癒されたとしても、おそらく周りの人に言えなかったかもしれないです。あなた血止まったんですかって、よかったねって、どうやったのって、それ聞かれるじゃないですか。でそこで、いや実は群衆の中に紛れ込んでイエス・キリストのイエスの獣に触ったんですよって言ったら、それを聞いた人によっては、お前はなんてことをしてしまったんだって一大事になるじゃないですか。汚れた人に触れられた人が、立法的に立法の中で汚れた人に触られたら、触れられたら、その人も汚れるわけだから、それがどうなってるか、ある意味パンデミックですよ。汚れの儀式的な汚れのパンデミック、収拾がつかなくなるんですよ。それでお前のせいだってなるわけじゃないですか。だからこの秘密を打ち明けることができないんですよ。誰にも言えない秘密がもしあるとしたら、その秘密はあなたのことを苦しめますよ。良くも悪くも、良い秘密だったとしても、悪い秘密だったとしても、それは秘密というのは、人に言えないというのは、この明るみに出せないものというのは傷つけますよ。誰が私に触れたのかという質問に彼女は恐れおののいたんですよ。なぜならもうすでにそのことがもうその恐れになっているということは、この秘密っていうのは苦しめるものだから、恐れも苦しみの中の一つじゃないですか、恐れも。だからイエス・キリストは彼女に、彼女をその肉体的にもそうだし、精神的にもその完全に癒したかったんですよね。だから全てのその闇であったり、その秘密を白昼にさらした上で、大丈夫って、あなたの信仰があなたを癒したんですって、病気にかからないで健やかでいなさいっていうふうに送り出したわけですよ。そしたら彼女から秘密が消えるし、公然の事実として、そのいろんな人たちの前でイエス・キリストが私を癒してくださったって、そう告白することができますからね。この長血を患ってた女性は、自分から必要に迫られてイエス・キリストを求めて出て行った人です。レギオに疲れてきた人も違うし、ヤイロと似てますね。でもヤイロの娘ともまだ全然違いますね。イエス・キリストを求めて出ていくという意味でね。35節、ヤイロさんに戻ります。 イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきた。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は、誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。娘は亡くなってしまいました。家の者がそう伝えに来ました。でもそれを聞いてイエスはそのヤイロに、恐れないで、ただ信じていなさいとだけ言いました。これは励ましでもあり、命令でもあります。恐れないで、信じなさいって。38節から40節。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って、子供のいるところへ入っていかれた。街道管理者の家には、イエスを信じない群衆がいっぱいいました。プロの泣き屋さんですよ。悲しみを表すために、その泣く、プロがいるわけですね。で、その人たちがいて、嘆き悲しんでいて、取り乱したりしてるわけですよ。で、イエスが、いや、彼女は死んだんじゃなくて、娘は死んだんじゃなくて、ただ眠ってるだけだって言ったら、人々はイエスを嘲笑ったんですよ。バカじゃねえのって。いや、死んだでしょって。死んだらどうにもならないでしょって。で、イエス・キリストはその人たちをみんな外に出しました。で、友の者というのは、ペテロとヤコブとヨハネですね。そして、子供の両親。もうおそらくは、この人たちが恐れないで信じてたんでしょうね。イエス・キリストが必ず何かしてくださるって。41節から43節。そして、その子供の手を取って、タリタ・クミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり、歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。さっきも話しましたけども、この女の子は自分でイエス・キリストのことを求めることはできませんでした。だけども、お父さんのヤイロさんが取りなして、自分も必要に迫られてイエス・キリストのもとに行きました。長血を患ってた女性はイエス・キリストについて、イエス・キリストを信じてイエスを求めて出て行きました。レギオンに疲れていた男性は、自分でも求めていませんでしたが、もう 100% 恵みによってイエスが近づいてこられて、そしてその救いを得ました。イエス・キリストを求めるようになったいきさつというのは人それぞれです。イエス・キリストを信じた後、イエスをいつどのように求めるかということもまたそれぞれです。だからフェロシップというのはとても素晴らしいです。パターンがないから。そんなところから神がこのようなその方法で、あなたを救ったのかって。でそういうのを聞くと励ましにもなるし、そのただただ神って素晴らしいねというその話になるんですよ。このレギオンに疲れていた人、この人を誰にも褒められないですよ。ただ恵みによって救われたんだから。長血を患った女性もある意味律法を犯して言ってるわけだから、聞いたことを信じたっていうだけですよ。恵みを信じたんですよ。それでも大丈夫なはずだって。イエス・キリストは豚以上に、ごめんなさい、人以上に豚を価値のあるものとしてしまう人たちと違う。イエス・キリストは安息日を人以上にしてしまう人たちとも違うって、そのことを信じたんですよ。 素晴らしいのはイエス・キリストですよ。ヤイロさんなんて大変ですよ。おそらくイエス・キリストをどうやって殺そうかっていうふうに考えてた一人だから、その人がきれいに手のひらを返して、いや私の娘を救ってくれるのはイエスしかいないって、しかも恐れないで信じていなさいというその命令を、その励ましを本当にそのまま受け取って信じたんですよ。だからその場に入れたわけじゃないですか。イエス・キリストなら私の娘を生き返らせてくださることができるって。誰にも誇れないんですよ。いろんな方法が、そのイエス・キリストに行き着く方法っていうのはあるし、その道っていうのはそのそれぞれですよ。十人十色だけども、その全てのイエス・キリストを求めたいきさつを聞くと、いや神って素晴らしいねって、イエス・キリストって素晴らしいねっていうところに行き着くはずなんですよ。神ってすごいですよ。こうでないといけないっていうふうにすると、私たちはやっぱできない人たちいっぱいいるじゃないですか。だけど全ての人がイエス・キリストを知ることができるように。だからそのザビエルさんがキリスト教を持ってくる前、1549年以前の日本に生きてた人たちっていうのは、じゃあノーチャンスかというと、そうじゃないはずですよ。アブラハムの時代、今から、4000年前、日本に住んでた人がいたかどうかは分かりませんが、縄文時代でも2000年弱の前だからね。じゃあその人たちどうするんですかって、私には分かりませんが、神はフェアな方ですよ。神は恵み深い方ですよ。全ての人を愛しておられて、憐れんでおられて、全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるのは、古今東西変わらないですよ。天国に行ったら、どうやってキリストのことを知ったんですかとかっていう話するだけですごい面白いですよね、きっと。それだけでなんか、わあすごいな神はって。でそれは私たち日常生活の中で分かっちゃっていけるわけじゃないですか、この地上においても。だからフェロシップっていうのは素晴らしいんですよ。神を褒めたたえるフェロシップ。ただ一緒にいて肉食べてるだけだったらそんなそれ以上でもそれ以下でもないんですが、本当にそのフェロシップの中で神を褒めたたえるようになるというのは素晴らしいことですよ。なんかどれだけ神が私に良くしてくださったのか、どれだけ憐れんでくださったのか、どのように私を 神を求めさせるように私をその導いてくださったのか、そういうことが私たちの間でその分かち合われるようになっていったら、私たちのフェロシップっていうのは本当に、英語だとヘブンリーって言うんですけど、もう天国のようですよ。それにはネタが必要ですずっとそうなるといいよね、そうなるといいよねだけだったらなんかちょっと虚しいじゃないですか。だけど毎日の生活の中で、私イエス・キリストに出会ったというのはもう過去の話なんですけども、でも毎日の生活でいろんなところでそのイエス・キリストから離れているとか、自分が罪を犯してたとか、その失敗しちゃったとかっていうことをその思い起こすわけじゃないですか。でそこから先また十字架に私たちが戻って更新の洗いを受け取るのに行き着く行き札っていうのがそれぞれまた違うはずなんですよ。イエス・キリストを求めるきっかけっていうのはそれぞれ違うんですよ。私全然考えてなかったけど、他の人が私のために祈ってくれて取りなしてくれてたりするようなことってたくさんあるから、だから私たちも教会で、その教会の人たちのために祈り会で祈るわけじゃないですか、一人一人のために。そしたら神がその私たちの祈りを取りなしの祈りを聞いてくださって、よくしてくださることを信じるからですよ。その人が今祈れないような状態になってたとしても、誰かが祈ってたら神が恵みを施してくださることだって十分に可能性としてあるわけじゃないですか。ヤイロの娘のように、レギオンに疲れてた男性のように、そんな資格とか全くないんですもん。いや私たちが毎日の生活の中で本当にその神の恵みというものをもっともっとこの識別できますように。いや神が私のことを導いてくださった、私を憐れんでくださった、神がこれを与えてくださった、でそれをなんかエキサイティングなそのこの分かち合いをフェロシップの中でさせていただきたいです。でそれぞれが神がどれほど良くしてくださったのか、どれだけ憐れんでくださったのか、それを分かち合うネタを持ってるはずだから。 恵みを味わったら、それを、そのネタを忘れることないはずだから。今日の天気とか、やたら暑いとか、そういうことだけで終わらないじゃないですか、きっと。ネタがあったら。ネタというのは必ずあるから、毎日の生活の中で。神が必要でない瞬間っていうのは私たちないわけだから。だから本当にその神の恵みに気がついて、それが素晴らしいということに、気がついてそれを味わって、みんなに分かっちゃうぐらいまでに、その恵みを本当に理解して受け取っていくことができますように。いろんなイエス・キリストの求め方というか、あります。何でもいいんですよ。でもその一つ一つは、神に栄光が変えるものです。それを分かっちゃうまでになっていけますように。祈ります。天のお父さん。本当にあなたの大きな恵みをありがとうございます。私があなたのことを全く求めてなくても、あなたから近づいてきてくださったり、私が弱っていて、全くあなたに祈れるような状態でなかったとしても、主にある兄弟姉妹の誰かが取りなして祈ってくれていたり、またいろんなその困難や苦しみの中で必要を覚えて、イエス・キリストを求めて祈ったら、あなたがその祈りに応えてくださって、私たちに近づいてくださること、私たちの必要を満たしてくださる方であることを心から感謝します。毎日の生活の中で私たちイエス・キリストのことを求めます。求めないとやっていけないからです。どうかそのイエス・キリストを求めたら、キリストが答えてくださったというそのネタをもっともっと味わうことができるようにお助けください。また求めるということ、ことにしても、本当にそのあなたに栄光が返りますように。私何の祈ってもなかったのにとか、あ、誰かに祈ってもらってたんかって、それが分かったり、また本当にその必要を神が与えてくださった、それを必要を教えてくださった、だから祈ることができた、求めることができた、そしたら良くしていただいた、こういうことが毎日の生活の中でたくさんあるはずです。主、どうぞそのあなたの恵み、あなたが注いでくださる良いものに思いが向いて、目が向いて、そしてそれを識別することができて、本当にそのみんなに分かち合って、これ素晴らしいよって、神は本当に恵み深くて憐れみ深いんだって、神の愛はなんて広くて高くて長くて深いんだって、そういうことを私このフェロシップの中で分かち合っていくことができるように、どうぞお助けください。お願いします。どうか本当にもっともっとあなたのことを、またイエス・キリストのことを求めて祈っていけますように、あなたからの恵みを受け取っていくことができますように、私たち一人一人を導いてください。そしてそれをみんなに、周りの人たちに分かち合っていけますように、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。